福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送、FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日お話をお伺いしますのは、農業を営んでいらっしゃいまして、食育指導士、そして野菜ソムリエ、また NPO 法人親子堂福島の理事でもいらっしゃいます、設楽哲也さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
設楽さんは須賀川にこの田んぼを持っていまして、はい、お米を作ったりとか、田んぼだけではなくて、はい、野菜なども作ってますよね。
まずは、大学を卒業した後に東京の旅行会社に就職をしまして、
はい、
その後福島県に戻ってきて小学校の講師をしていました。
大学はこの農業関係の大学に進まれたのではなくて、はい、先生になるためのこの大学に進学されたわけですか？
そうなんです。
その後卒業されてからは先生になられた？
はい、そうですね、旅行会社に一旦入ってからなりました。
はい、旅行、はい、そうすると旅行会社っていうのは自分の中ではこういろいろ目標っていうのがあったわけですか？
そうですね、もともと目標は教師だったんですが、教師になる前に一般社会のことを知らなきゃいけないなと思いまして、旅行会社に入りました。
旅行会社に入ってどうでしたか？
本当に苦しいこともありましたけど、本当に楽しいことで、社会人との知っての基礎が、その5年間で培われたなと思っています。
で、5年間旅行会社に就職されて、そこからこう先生になろうっていうそのきっかけっていうのはどんなところだったんですか？
そうですね、もともとなりたいなと思っていたんですけれども、はい、家族にちょっと病気が出てしまいまして、それがきっかけになって福島に戻ってきました。
で、福島に戻ってきて、学校の先生になられるわけですよね。
はい。
で、学校の先生から今度はその専業農家になられるっていうこのきっかけもまたあったわけですよね。
そうですね、はい、私は長男なので、なろうと思っていたんですけれども、夢が教師だったので、はい、親に言ってやらせていただいて、はい、で時期が来たら戻ってくると、そういうふうに して帰ってきました。
なかなかこの将来家を継ごうと思っていても違う職業に就いたりするとなかなかこう家に戻ってくるっていうきっかけがねなかったりするんですけど、でも、はい、家は専業農家ですよね。
そうですね。
その農家を自分で受け継いでいくっていうのはこれは大変なことだったと思いますね。
はい、そうですね、はい、
これすぐに学校の先生から農業をやっていこうっていう風な切り替えってできましたか？
正直できなかったですね。
できなかった設楽さんができた理由ってあるんですか？
やっぱり子供たちですね、子供たちがいたから学校を忘れられないっていうのもあったんですが、
はい、
子供たちのために、野菜やお米を栽培しようという考えに変わりました。
そして専業農家になられて、その畑や田んぼでは農業の体験などもされてるわけですよね。
はい、そうですね。
子どもたちってそういった田んぼや畑に入ってまずどんなふうに子どもたちって、するもんですか？
まずですね、はい、まあ今までやったことがあるのはキュウリなんですが、
はい、
まずキュウリの畑を見たことはあっても中に入ったことがないと思うんですね、だからどんな風になっているのかすら正直分かっていない。はい、なんかそれにも驚いてましたね。すでに
福島でも震災以降は福島に子どもたちも戻ってきている子は多いんですけど、ただ、はい、やっぱりまだ福島で生活をっていうのを躊躇される方もいます。畑や田んぼで土いじりをするという子どもたち、これはどうですか？うまくいきました？
そうですね、もともと募集の段階で、はい、親子向けのイベントでしたので、
はい、
親御さんにはそのあたりはちゃんと了承を得てから、やるようにはしています。
まあ、それで子どもたちも実際にキュウリのできるまでとかお米のできるまでっていうのはで子どもたちってどんな反応してますか？
こちらの想像を超えるような反応してますね。質問も鋭すぎて、
はい、
たまに急することもあります。
例えばどんな質問してきますか？
例えば、はい、どうしてキュウリはイボイボがあるんですか？
はい、
ちゃんとこれにも理由があるんですけれども、大人はそういう質問をしないですよね。当たり前すぎて。
そうですね、
はい、
当たり前すぎるけどどうしてイボイボがあるんだろうって私も今思っちゃいましたね。
はい、キュウリはですね、もともと皆さんが食べているキュウリは緑色なんですが、
はい、
それをそのままずっと木で熟していくと黄色くなるんですよ。だからキュウリは黄色いウリで、キウリが語源だと言われているんですね。で、黄色くなるとキュウリの中に種ができるんです。それはキュウリにとっては私を食べてっていうサインなんですね。
そんなサインを自分から発してるんですね。
そうなんです。それをサインをフェロモンを感じた動物たちがそれを食べて、糞にして外に出して、そして子孫が繁栄していくっていうシステムなんですが、それを言い換えると、
はい、
僕たちが食べているキュウリはまだ食べてほしくないんですね。
なるほど。
だからイボイボがあって防衛してるんですね。
うわ、これ初めてですね。設楽さんは福島市でもイベントに参加されまして教えたりするじゃないですか。
はい、
子どもたちびっくりしませんか？
しますね。はい、
大人もびっくりしますね。
そうです、お父さんお母さんもびっくりしてますね。
はい、では最後にですね、これからの農業を営んでいく設楽さん、自分のこの未来とか将来とか夢について教えていただけますか？
はい、やっぱり自分が栽培したものが美味しいと言われるのが一番の喜びですので、そういう喜びがもっと感じられるようにたくさん勉強します。そして僕がついている職業である農業が憧れの職業になるようにしていきたいなと思っています。
そうですね、みんなもこの福島で子どもたちが安全安心に生活できて、そして農業が憧れの職業になったら、これまたすごいことですね。
本当にそう願っています。
そうですね、そんなために頑張ってください。
はい、はい、頑張ります。
今日話を伺いしましたのは設楽哲也さんでした。設楽さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日本の空気や文化を吸収し進化を重ねたクラウン、日本の道と日本人の心と体にぴったりとフィットします。ジャパンクオリティ、新しいクラウン誕生。福 島トヨタ、今なら特別低金利。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。